네, 요즘 집집마다 아침 풍경은 이런 게 아닐까요? 여보, 비 와?
엄마, 비 와요?
네, 현재 서울 지방에서 비는 오고 있지 않지만요. 날씨는 구름 끼고 오늘도 찌뿌듯합니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長고토무토 가츠케요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하는 예쁜 순짠です.
この頃家々ごとに朝の風景はこんな感じじゃないですか。おい、雨降ってるか。お母さん、雨降ってる。現在ソウル地方で雨は降っていませんが、天気は雲がかかってどんよりとしています。というふうに言いました。うん、ということでソウルはね、降水日数が6月、7月、8月、これまで77日間のうちで48日が雨だったということで、割合にして 62.3%。過去104年間で最多の雨の日数だそうですね、うん、あと気温が全然上がらなくて、ここ10日間で日中の最高気温が30度を超えた日がゼロだということで、昨日まで1週間の最高気温の平均が 26.8 度だったという報道がされていましたよね、うん、うちの妻も今朝目覚めるや否や香りだと秋だって叫んでましたよね、うん、ということで、あゆみちゃんの夏休みの話をちょっと聞こうと思うんですけど、まあ、リスナーの皆さんに実は聞いていただかなきゃいけないこととして、先日の日曜日ね、あゆみちゃんが突然、旦那さんがアメリカから出張で帰ってきたと思ったら、いきなりあゆみちゃんと2人でベトナム旅行にそのまま行っちゃったんですよね、うん、行ったと思ったら向こうから連絡があって、録音の日には戻れませんっていう、飛行機取れませんでしたみたいなことで、まあ、ちょっと録音の日がずれ込んじゃったってこともあって、今日は釈明をね聞かないといけないなってことですね。すいませんでした、うん、チケット空港ですぐ買っていったのね。
そうなんです。
すごいね、さすが韓国男性、やっぱりドラマチックですよね、
はい、
うん、奥さんを旅行に連れてく、そういう旦那さんなのね。
そういう旦那さんですよ
なんかグイグイ系ですよ引っ張る系ですよ、うん、
半軍男者だね。
何でもやってくれそう。
おー、うん、そういえば昔録音中にあゆみちゃんが呼ばれてiPhone 買ってもらって帰ってきたことがあったよね。
はい。
びっくりしちゃったね、あれもね、はい。完全に無計画旅行だったわけでしょ。
そうなんです、うん、行って現地のなんかその辺の人に車に乗せてもらって、うん、お金いくらか払って、うん、食堂とかホテルとかにも連れてってもらって、うん、もうその場で解決。
でも楽しそう、
うん、
ムイネだっけ。
ムイネに行ってきました、うん、
暑かったでしょ。
暑かったです。
ソウルは秋なのに、
うん、雨でしたか。
雨だよ、もう。
よかった。
太陽が恋しい。
本当にね、ヤシの木とか生えてるんだよね、うんうん、
ココナッツ
飲んだり
飲んだりしました。
うわ、
うん、あと海と砂漠もあるんですよ。
お、砂漠、砂がいっぱいあるとこでしょ。
そうそうそう、
うん、砂丘って感じだね。
赤い砂、うん、白い砂、黄色い砂、3つぐらい行ってきた、
うん、でその青い海で泳いだわけでしょ、
うん、うんうん、泳げますけど、うん、わざわざ海で泳がなくても、うん、ホテルの中にプールがあるので、うん、そこで泳いで海はなんか見て、うん、一番すごいのは海の幸、
うん、
カニとか、
うん、
何あれ、ザリガニじゃなくてロブスター
、あ、ロブスター、ね、
そうそう、海のザリガニ
食べてきたんだね、
はい、
うん、よかったですね、
はい、
うん、
いいな、
我々の中で一番いい夏休みだね、
うん、
ということで、あゆみちゃんの話をそれで、つんちゃんがね、サラハンで勉強してちょうど1年が経ったんですね。
わー、信じらんない、
う
ん、
8月から勉強始めたのでね、ちょうど1年ってことなわけですけど、どうですか、1年間勉強して聞き取りとか韓国語普段使えるようになりました？
聞けるようになったけど、うん、書き取りがやっぱりできない、
うん、まあ書き取りは確認のためにしてるだけで、聞き取りを鍛えるためのことだからね、
まあ、聞くのは大きいですね、うん、それを真似して話せば、
うん、どうなの話す方は。
下宿のおばさんとかとはだいぶ話せるようになったけど、
うんうん、
方言っぽい喋り方する人なんも全然わかんない
それ、わかんないこと中心に話さなくてもいいじゃんできるようになったこと褒めたらいいじゃんね、うん、はいはい、ということで、じゃあね、今日はドラマを地で行くあゆみちゃんの旦那さんの話とつんちゃんの1周年についてね、お話ししてみました。それじゃあ勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
ちょっと元気がないみたいだけど。
ちょん。
うん。
急に없는것같은데。
うん。いいから言ってみろよ。
그러지말고말해봐。
あ、そうですね。ただうちの家族に会いたくてさ。
그냥우리식들보고싶어。 ボソクレ、
うんうん、そうですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回のスキットは、まあ、この物語上のツンちゃんの家族構成が明らかになるんですね。まあ、韓国に住んでるととにかく家族の話題っていうのは多いじゃないですか。もう初対面の人から家族構成とか聞いてくるので、まあ、ちなみにその実際の境遇とは違うパラレルワールドですからね、うん、ということで韓国人がよく使う家族何人なのってどう言いますか。
家族シックミョンミョンえよ。
そうだね。はい、それじゃあ聞いてみましょう。너네가족은몇명이야
네명이야어머니하고언니두명이지
그럼너의아버지는
우리아버지는10년전에돌아가셨어
아그거참안됐구나どうですか最初は
家族何人
うん。そして
네명
うん。
언니が2人
언니が2人お姉さんが2人ね。はい。
아버지는
うん。
お父さんは他界した、
うん、はい、他界したって韓国語でなんて言うかな。
トラがしょった。
そうだね、はい、
その後分かりません、
うん、いつ他界したかっていうのはあったんだけど
何年か前、
うん、でじゃあ家族4名って言ったんだけどお姉さん2人だけだと3人になっちゃうじゃん。
なんでお母さんいるじゃん。
あ、お母さん言った。
あ、おもにはごおんにが2人、
う
ん、
そうだね、はい、じゃあ最後の方だね。あとまあ細かいところですね。じゃあ2回目聞いてみましょう。너네가족은몇명이야
네명이야어머니하고언니두명이지
그럼너의아버지는
우리아버지는10년전에돌아가셨어
아그거참안됐구나너
最初なんて言ってんですか。
うん、
家族、
うん、
みょんみょんいや、
うん、女子は
女子、
うん、
家族くん、
うん、
みょんみょんいや、
うん、
ねみょん
語尾
えよ
パンマルだから全部
ねみょんいや、
うん、
おもにはごにとみょ
ん
くろんあぼじぬ
ん
うりあぼじぬん10年전에돌아가셨다
トラがしょったっていうか
分かんない。トラが
普通に
パンマル、
うん、はい、
あーなんとかかんとかなんとかくな。
そんな長くないそれは何意味は
分かんない、
うん、はいはい。じゃあゆっくりバージョンで聞いて間を埋めていくって感じだね。それじゃあゆっくりバージョン聞いてみましょう。너네가족은몇명이야
네명이야어머니하고언니두명이지
그럼너의아버지는
우리아버지는10년전에돌아가셨어
아그것참안됐구나はい、じゃあ最初から全部言ってみて。
のぬ
え
のぬ
のぬ
って聞こえた
はい。
家族群みょんみょんや、
うん、
ねみょんや、
うん、
主にはごにつみょんいじ、
うん、
くろむのえあぼじぬ우리아버지는10년전에돌아가셨어、
はい、
아그거、
うん、
참안됐구나。
はい、じゃあ一番最初の言葉、あみちゃん何ですか。
너네。
はいですね。너っていうのがお前で、ねっていうのは、まあ、この場合お前んとこみたいな意味なんだけどね。はい、ということでした。じゃあ確認のためにね、私が日本語言いますので、あみちゃんが正しい発音で韓国語言って、リスナーの皆さんはあみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。お前んとこの家族は何人だい？
너네가족은몇명이야？
너네가족은몇명이야？
四人よ。
네명이야。
네명이야。
お母さんとお姉さん二人なの。
어머니하고언니두명이지。
어머니하고언니두명이지。
それじゃあお前のお父さんは？
그럼너의아버지는？
그럼너의아버지는？
うちのお父さんは10年前に亡くなったの。
우리아버지는10년전에돌아가셨어。
우리아버지는10년전에돌아가셨어。
ああ、それは本当気の毒だね。
ああ、그거참안됐구나。
ああ、그거참안됐구나。
うん、안됐다ってこと、sorry の意味だね。気の毒だねってことですね。はい、それじゃあ、タームもじゃ。
はい、単語と表現ですね。ももね。
さっき言いましたけど、人を表す名詞について、何々のところ、何々んちとかね、そういう意味になります。
オンニのところだったらオンニネなの？
そうだね、うん、その通りです。
オンニネチップ買ったわっそ
う
とか、
うん、だからオンニネチップの場合のチップっていう家っていうのが入ってるけど、その場合のネは限定すると複数形、オンニがいるとこの人たちのっていう意味になるわけだよね、っていうような感じ。
つぐみね、
つぐみね、そう、うん、そういうふうに言えるんですよ。だから別に家と限らずに、つぐみねって言ったらつぐみたちだよね、つぐみの仲間たちみたいな、そういう意味にもなるしね、うん、はい。
家族、
家族ですね。
もうもうみょん、
何名何人ですね。
はご
と、だからわとかかラんとかいうとと同じ意味のとですね。
何が違うの？
ニュアンスってことだけど、一番正式なのはわとかです。パッチンがある場合はかで、ない場合はわになるわけですけど、軽いのがはごとらんになるわけだけど、らんっていうのはさらに軽い感じで、はご、うん、はまあ口語っていう程度ですね。
おんに、
妹から見たお姉さんですね。弟から見たお姉さん何になりますか？
ヌナ。
はい。
クロン。
それなら、もちろんという意味で、この場合はそれならですね。
ウリ。
私たち、私たちのということで、韓国人がとても好きな言葉ですね。韓国って言わないで、韓国人何て言いますか？
ウリなら。
うん。我が国みたいな意味ですね。で、うちのお母さんって意味で何て言いますか？
ウリオンマ。
はい。直訳すると私たちのお母さんだから、韓国人がウリオンマウリオンマって言ってると、なんかその人と兄弟になってるような気がしちゃうよね。はい。
チョン、
前ですね。10年前ということで出てきましたね。
トラガダ、
帰るです。だから帰るという意味でも普通に使われるんですよ。だからアボジがトラガショストって言った時に、実際に帰ったって意味であることもあるんだけど、うん、まあ死ぬの美化語なんですね。チュッタっていうのが死ぬですけど、それの美化語として、あの世に帰ったみたいな言い方をするということになりますね。尊敬語の死を入れて、トラが死だというふうに言うのが普通ですね。
アンデダ、
これはそのまま訳すとならないという意味になるわけですね。なるがテダだから、だけど気の毒だ、残念だ、哀れだという意味になって、アンデックなというふうによく言われますね。ということで、韓国人本当にこの家族の話題好きですからね、よく聞かれるでしょ、
うん、
あゆみちゃんぐらいの年になると、子供いるのか何人なのかとかね、
結婚したのかとか、
うん、そうそうなんでしないんだとかねなんでそれしか産まないんだとかね、大きなお世話なの、あと娘2人とか言うと、なんで息子産まないんだとかね、
花飛んだとかね、
そうそう、あと1人産まない自分のことのように心配してくれるのはいいんだけど、
男の子2人、女の子1人って言うと、あいごちゃれったとか言われるんですよ
そうそうそう、女の子を先に言うんで、男の子の方がいいって言われるから、娘と息子ですって言うと100点だとか言われるよね。まあいずれにしても、日本で言うと天気の話題みたいなもんだと思ったらいいんですよ。天気の話題するように、韓国人は初対面で家族構成の話題、そういうことになりますね。はい、はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。それじゃあ最初にあゆみちゃんからですね。
너네가족몇명이야？
네명이야。어머니하고언니두명이지。
그럼너의아버지는？
우리아버지는10년전에돌아가셨어。
아、그거참안됐구나。
なかなかいい演技できてるね。はい、じゃあ交代して。
너네가족은몇명이야？
네명이야。어머니하고언니두명이지。
그럼너의아버지는？
우리아버지는10년전에돌아가셨어。
아、그거참안됐구나。
はい、それではタイムもじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、お前んとこの何々は何人だいですね。
너네가족은몇명이야？너네반은몇명이야？너네팀은몇명이야？
はい、班っていうのは班っていう字を書くわけでね、一班二班の班っていう字を書いて、クラスの意味ですね。
日本語では組って言いませんか？
そうだね、うん、で、チームっていうのはチームですね、そのままね。はい、 じゃあうちの誰々は10年前に亡くなったのですね。
우리아버지는10년전에돌아가셨어。우리할아버지는10년전에돌아가셨어。우리할머니는10년전에돌아가셨어。
はい。우리할아버지っていうのはうちのおじいさんですね。우리할머니はうちのおばあさんということになりますね。はい。ということで、つんちゃんが練習してからそれに続いてリスナーの皆さんも練習してみてください。
가족。
너네가족은몇명이야？
반。
너네반은몇명이야？
팀。
너네팀은몇명이야？
はい、続いて。
아버지。
우리아버지는10년전에돌아가셨어。
할아버지。
우리할아버지는10년전에돌아가셨어。
할머니。
우리할머니는10년전에돌아가셨어。
じゃあ、それでは。한국문화의밤。まあ、前回ね、食事の時に鼻かんじゃいけないとかそういう話をしたんですけど、まあ、こういった作法の問題でちょっと面白い話として、実はね、こういうの全部見ていくと、なんか韓国人から見た日本人ってものすごい誤解されるような存在になってしまうってことがわかるんですよ。例えばね、日本ではご飯を持って食べるじゃないの。韓国でご飯は置いて食べるわけだよ。で、これは一重に理由はスプーンがあるからなんでね。器を持ってスプーンで食べるっていうのは行儀悪く見えちゃうから、お器を置いて背筋を伸ばしてテーブルの上から口まで優雅に運ぶ。これが食事の基本になるので、持って食べるのはこじきみたいって言うんだよ。うんうん、
それは、まあ、だから特に味噌汁とか日本人そのまま飲むから。
うん、そうそう、うん。で、しかも、スプーンでご飯食べる、スプーンでお汁を飲むっていうのが当たり前なのに、箸をご飯の器に入れたり、お汁の器に入れたりっていうのは、またこれが行儀悪いことになるわけ。それからさらに言うと、ご飯を食べるときに、正座したりするっていうのも、これもまたこの間も言ったけど、ちょっと罪人の座り方だから、結局日本人っていうのはご飯持って食べて、箸でご飯を食べて、正座して食べる。しかも日本人が好きなチュモッパ、おにぎりも牢屋の食べ物なんて。だからちょうど都合悪く、そう、正反対でもあるし、日本人の姿っていうのは癒やしい姿に見えてしまうようになってるという皮肉な話なんですよね。いずれにしてもそういったことは、まあ、韓国にいるときは韓国に合わせるということは大事だって話ですね。まあ、でもこういうのって日本人聞いたらよくやるよね。礼儀守るっていうのは得意だからね。はい、で、あと、まあ、私たちが間違ってしまうことで言うと、受け渡しするときっていうのがあるんですよ。これは、子供の頃から韓国人は受け渡しするときは両手でっていうのを聞いてるのね。で、よく幼稚園の番組とかでも、受け渡しするときはトゥーソヌロ、両手を使ってみたいなことを教えられてるわけだけど、日本人知らないから、目上の人にね、片手で渡しちゃったり、片手で物を受け取ったりする。これは非常に失礼なわけなんですね。基本的に両手で取るのが正しくて、もし片手を使うとしたら、右手を使って左手をその下に添えるっていう行動を取るわけですよ。これは、右手っていうのが、オルンソンっていうふうに韓国語で言うんだけど、オルンっていうのは、オルタっていう、その正しいっていう言葉と語源が一緒なんですよ。だから正しい手っていう意味なの。で、ウェンソン、左手っていうのをウェダっていうのが間違ったっていう意味なんだよね。間違った手っていう意味なんですよ。だから正しい手を使って間違った手を添えるって形で、まあ、行動一つ一つに徴用の状、敬意を表するという方法があるんだって話なんですね。これはもう韓国では受け渡しの時だけじゃなくて握手する時もね、相手が目上だったら左手を添えるっていう動作を表すわけ。韓国の映画とかドラマなんか見ても、例えばね、不良学生が先生に怒られて、授業中になんだ、その手に持ってるものを持ってこいとか言われた時に、私もこれ映画で見たんだけど、持ってきて、ブラブラブラと、もうだるそうに肩いからしてやってきて、先生に渡す瞬間にさっと左手を添える。その瞬間礼儀正しい。やっぱりこの韓国人としてはどうしても譲れない、その秩序の中心であるがゆえに、例えば先生にパンマル使うっていうのは、日本ではもう先生にタメ語使うっていうのが一般的なことになってるぐらいだけど、最近では。韓国ではやっぱりどんな不良でもちょっと先生にタメ語使うのは無理なわけだよね。こういう左手を添えるみたいな、こういったことも、まあ、当然それはやった上で文句を言うみたいなね。やった上で暴れるみたいなね。まあそういった感じになってるわけですよね。まあ子供が親に敬語を使うじゃない。あと夫婦同士でも敬語を使うんですよね、本来はね。
本来はね。
うん。まあいずれにしても、敬語を使うっていうことが当たり前だっていうのは、やっぱりそこからね、韓国人は、 愛をもらってるわけなの。それを立てるっていうことをすることで愛が流れてくる。日本のね、友達みたいな親子みたいなのも韓国人も憧れることは憧れるんですよ。だけど結局そういう友達みたいになってしまうと、愛すら愛されるの関係じゃなくなるわけじゃない。横に平面的な関係になっちゃうでしょ。でそういうのがやっぱりね、韓国人としてはやっぱりね、親の愛っていうのを大事に考えてるわけなんですよね。それでまあ自分から敬語を使おうとするわけですよ。それはあくまでも愛する存在、愛される存在という立場、秩序をはっきりさせることで実際に愛が流れてくるからなんですよね。韓国人にとってはその親から来る愛情みたいなもの、名誉の人から来る愛情みたいなもの、その秩序を正すことで生きる根源の力っていうのを得ているっていうことなわけですよ。だから例えばこういうことがあるわけなんだけど、私が大学とかで講義をした時に知り合ったある学生なんだけど、まあ、日本がものすごい好きだったわけで、私に対しても非常に仲良くなってたんだけど、その彼が日本の友人の家にある時遊びに行ったわけですよ。その前々から付き合ってた友人でものすごく仲良くなってたわけで、とうとうそれで遊びに行ってきたって言うんだけど、帰ってきた時にショック受けて帰ってきたわけですね。でなんでショック受けてきたのかっていうと、日本の家に遊びに行って部屋でその友達と一緒にいた時にお父さんが会社から帰宅したってわけですよ。で当然その彼はお父さんに挨拶するもんだと思ってさっと立ってさあさあさあと思ってたのに、その友達は普通になんかゲームしてね遊んでるだけで、まずびっくりしたのは親が帰ってきたのに挨拶しに行かないってこと、それから自分を紹介してくれないってこと、それでびっくりしてしまって、え、どうしてお父さんに挨拶しないのって聞いたら、うちではこれが普通なんだよ、別にそんな堅苦しいこと考えなくていいよみたいなこと言われたってわけですよ。で彼はお父さんに挨拶をせずに暮らす人間っていうのはいるんだってこと自体が衝撃だったみたいな、うん、自分にとってはお父さんっていう存在はもうそれこそ自分が生きていく大きな支えだったので、お父さんを抜きにして生活できるっていう心がどうしても理解できなくて、最終的には友達関係を遠ざかってしまったっていう話をしてくれたわけなんですね。でこれ逆の立場で言うと、例えば日本人はまあ、最近ではニートとかも多くなってきてるけれども、社会的にどういう職業にいてどういう役職にいるかみたいなことっていうのは日本では一番大事なことじゃないの。その人が信頼できるかどうかってことを決めるじゃないので、そういう意味で韓国人と付き合うと、韓国の例えば恋人とか、まあ、旦那さんでもしょっちゅう仕事をコロコロ変えるとかね、うん、社会的な地位をほとんど軽んじてるみたいなことで日本人が信じられないっていうのと似てるわけ。これはこれで日本人が社会的な位置みたいなものを人間として成り立つ一番の信頼の基盤にしているものに対して、韓国人はそんなの全然気にしてなかったりするっていうことが、信じられない、信頼できないってなって関係が切れてしまう原因になったりするっていうことなんですよね、うん、これあるんですよ。韓国男性と付き合ってみたら、なんか信じられると思ってたのに会社辞めちゃったとか突然言い出すと、それで信じられなくなったみたいなね、うん、でこれはもうこれで韓国人は自分の帰属意識、自分が所属している存在が親であり家庭であるっていうのを思ってるに対して、日本人は社会であり会社であり社会的な集まりであるというふうに思ってる。この帰属意識の違いによってお互いに相手を見るときの中心が違っているっていう話なんだけどね。はい。ということ
で。コロコロ変えるの？
だからもっといい職業があったらそっちに行きたいって思うし、すぐなんか辞めるのもすぐ辞めちゃう。
そう。結局家庭の中における、例えばどこどこ家紋の何代目の何番目の息子だっていうことがその人のアイデンティティを決めているので、その自分の付属品としての社会での地位に過ぎない。だからその中で家庭のために稼ぐんだけど、まあそれはその目的がそれだったらもっといい給料もらえるところに変えたりっていうのもあり得るって話なんですよ。日本は逆に家庭を犠牲にして会社のためにっていうのはあるじゃないですか、うん、会社を残して家を潰すこともあり得るのが日本人じゃない。韓国人のように会社は潰れたけど立派な家は残ってます
店がコロコロ変わるのとかも、
うんうん、そうそうね。はい、ということで今日もね、家庭原理と社会原理の違いについてさらにいろんな例を話してみました。じゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにでよー。